食育の時
間。服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、今回から3回にわたりまして特別講師の方の食育のお話をご紹介したいと思います。実はですね、私の学校で食育実践コースというのがあるんですね。これは、入ってきた学生が大体年間10回ぐらいかなにわたって特別講師とかももちろん私のお話も含めるんですが、食育インストラクターのですね資格がもらえるということで皆さんお受けに来られるんです。ですから、月1ぐらいの感じなんですけども、さあ今回はですねその講座から日陰茶屋の代表取締役社長で茶屋マクロビオテックスの取締役のですね角田正右衛門さんのお話をご紹介いたしましょうね。角田さんはですねこれ葉山に実はこのお店があるんです。日陰茶屋って昔のもう伝統の古いですね、このお茶屋さんで皆さんがお団子を食べたりお食事をしたりしたのが今続いている非常に歴史のあるところなんですけれども、この方とはですねいろんなあの経営者の会みたいなところでお会いしてましてね、また伊勢丹っていうデパートがありますけど、これ新宿の伊勢丹、上の食堂に行きますと茶屋マクロビオテックっていうねお店があるんですよ。僕よく利用するんです。ところでマクロビオテックってご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、知らない方のためにですねちょっとお話します。マクロビオテックっていうのはですね結局、日本の食生活、それもですね 4,50 年前っていうのはねそんなにねバターだとかね、お肉たくさんとかですね高脂肪高タンパク取ってませんでしたね。しかし外国でですね昔の日本の食生活、いわゆる玄米でを中心に、それもお肉とかですね卵とかですね牛乳とかそういったもの一切使わなくて、それも有機野菜とかですね健康になるものばかりを集めてきて、それで料理を作っている一つの方法論なんですね。これが当たりましてねアメリカのね大統領なんかまた、女優さんなんかみんなね競って食べるようになったんですね。そして日本にもねこのお店をじゃあ日本に持ってきたらどうだろうってやったらまたこれも当たったと。確かにお店行くとねほとんど女性ですよ。僕一人男性、あとはですね女性がみんなね本当に健康のためにということでねカロリーも低めになりますし食物繊維も多いしビタミンも多いんですね。ただ僕なんかはねこればっかりやったらきっと辛いだろうなと思いますね。やはりたまにはお肉、たまには卵ね食べたいですもんね。ですから僕はねよく言ってるんです、僕はなんちゃってマクロビオテックなんですよって言うんですけども、皆さんね本当に我々が西洋の料理を食べるようになって心筋梗塞脳梗塞ね、こういう生活習慣病増えてきたことは事実で、外国の人がむしろですね和食もう逆に今ブームになって食べられてるけど、そういう方向があるんです。ですから、マクロビオテックっていうのはね自然の中でね本当に大自然の大きな力を借りてっていうかね、そういったものだから我々はねもう一度それ見直すいい機会かなと。となるとやっぱり食育のね理論にぴったりなんですね。もちろん皆さんはなんちゃってでもいいですけども、本当にこれの一部取り入れることによって我々の健康が保てるんだったらこんないいことないなというふうに思ってます。そういうことで僕は角田さんとはですね、ぜひねあなたのところのメニューをこの食育の中に取り入れたいんで、ぜひ来てくれないって言ったらご本人がですね僕が教えるよって言って来てくれるようになりました。うちのこの講義はね少しプラスアルファ、ブラッシュアップしたかなというふうに今思って、角田さんに感謝しているところなんですけどね。 そこで今回はですね、食育とマクロビオティックというテーマでお話しいただいた角田さんのお話の一部をご紹介したいと思います。教室で録音いたしましたのでね、ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんけども、貴重なお話ですのでぜひお聞きいただきたいと思います。
ご紹介いただきました、チャーマクロビオティックの角田翔也です。よろしくお願いします。私が勉強を始めたのはちょうど10年ぐらい前、伏見一郎さんという方に、偶然というか必然ですね、人との出会いが必然だというふうに言われますが、本当に必然的に出会いまして、たまたま自分は古い日陰茶屋の料理が345年間やっておりますけども、レストランの料理屋をやっておりまして、それで、今からちょうど30年前にラマーレドチャイというフランス料理屋を始めて、ケーキのチャイやとかそういうのをやっておりますんですが、料理屋を通じて世の中に何か役に立ちたいなという生意気な考え方を持っておりまして、もちろん美味しい料理を非常に心温まるサービスで非常にいい雰囲気で提供できれば、そのお客様がすごいこうただ単に美味しかったっていうことよりも楽しかったっていうひとときを提供することができるわけですから、もうそれだけで多分役に立ってるんだろうというふうに思うんですが、もう少し積極的に何か役に立てないかななんて思っていたちょうどその矢先なんですね。それともう一つは、日本人は自分たちはダメなんだダメなんだっていうことをこう言って、それでそうだよなという自分たちのその弱いところ悪いところばかりをみんなで話し合ってて終わるような、そういう傾向があるんだけれども、本当は日本っていうのは素晴らしい国でものすごい、日本人も素晴らしいものを持っているはずなのに、なんでこうなんだろう、じゃあその日本人が世界に役立つことは何なんだろう、どうしたら活躍 役に立つことができるだろうっていうようなことを考えていた時に、たまたま伏先生と伏見一郎先生と出会ったわけですね。その時に伏先生が日本人が怠けていたら地球はダメになるんだよっていうようなことを言われまして、そうか、じゃあ頑張んなきゃということでちょっとお尻に火がついてしまいましたね。それでマクロビオティックという世界に誇る日本の伝統的な食事法というものを広めていく役、ことをやりたいなということで、この話を仕事に入っていったわけですけども、その当時マクロビオティックなんていうのが聞いたことがない方がすごく多くてですね、たまたま伊勢丹の社長にマクロをやってるんだということのお話をしたところですね、ぜひうちからスタートしてくれっていうお話で、伊勢丹に、レストランの第1号店4年前にオープンしたわけですね。でその時にオープンの前に少しマクロビオティックフードフェアというのをですね、時々こうやってたんですね。でそのフェアをやりますから、社長にも来てくださいねっていうことで秘書室の方に連絡をしたところ、あ、分かりました、マグロのフェアですねっていうふうに言われたぐらい、本当に当時はですね全く分からなかった。でたまたま葉山っていうのは三浦君でございますから、なんか マグロに直結しちゃったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、そんなことから始まったわけですけども、今では本当にこうマクロビオティックっていう言葉が特に女性誌雑誌ですね、そういったものに出てない時がないくらい本当にこうこの3年の間に有名になる、それを有名に、まずその言葉を有名にすることも僕らの役目だろうと思っておりましたが、第一段階としては非常に、うまくいったんじゃないかなというふうに思っております。それではですね、本当にこうかいつまんで、ごく一部になっちゃうかもしれませんけれども、できるだけご説明していきたいというふうに思います。肉をあまり食べないようにとか、ミルクをあまり飲まないようにとかって書いてあるんですが、あまりこう柔らかく言うと分かりにくいので、キャッチフレーズとしてはノーミート、ノーミルク、ノーシュガーとかっていうふうに まあ、明確に表現しております。で4番目がローケミカルっていうことなんですけども、まあ、化学薬品、化学製品、あるいは添加物、そういったものは、本当は脳って書きたいんですけど、もう今不可能ですね。添加物のない食品は日本の中でもう 1% に満たないと言われておりますので、これはできるだけ、まあ、化学薬食品というか、もうそういう添加物の少ないものを探して、飲めるように、食べていくようにしましょうという意味でローというふうに書いています。昔江戸の中期にですね、水野南北という疫学者がいたんですね。これはまあ、黙って座ればピタリと当たると言われたぐらいですね、もう晩年には600人もそのお弟子さんを、まあ、要したという大変なその疫学者でございます。でその方は水野さんのですね、先生はもちろん手相、輪相、骨相、いろんなものをですね研究して、本当にいろんな角度からその人の運不運を、まあ、当てていったわけですけれども、どうしても手相や人相や骨相、そういったものとは別の力が人の幸福を左右しているように思えると。でその力は一体何なのかというのがなかなかつかめないということで、さらに、研究勉強をしていったわけですけども、最終的にその水野南北がですね行き着いたところは、人の幸福を、運不運を決めるのは実は食にあるということにたどり着いたんですね。で食というものは全て その中心であるということをこの方が突き詰めた結果、まあ、分かったわけですけども、実はマクロビオティックも全く同じことなんですね。全ての中心は食なんだということをこのマグロビオティックでは最終的には言っております。ですから食を正すというのは、まあ、なるべくいいものを食べましょうということが非常に大事なことなんだということがマグロの一番の中心なんですね。マクロビオティックというのは聞いたことない人というのはほとんどもうすでに今はいらっしゃらない。今年の6月にですね、静岡県の県の方の講演会に呼ばれて行った時に、まだ知ってらっしゃる方って言ったら4人しか手を挙げてなかったですね、100人の行政の中で。だからまあ場所によってだいぶ違うんだなということが分かりました。逆に言うとそういう地方の方っていいものを食べてんだなっていうふうには思ったぐらいなんですけども、まあ、東京ではほとんどの方が知ってらっしゃいます。でマクロビオティックっていうのは、語源をちょっとお話しますと、マクロっていうのはミクロの反対語ですから大きい、バイオティック、バイオっていうのは命、直訳すると大いなる命ということになりますが、これはですね、紀元前3世紀頃のヒポクラティスという、まあ、ギリシャ人の、まあ、現代医学の祖父と言われた、方がですね、長寿の社会とか長寿の人々を指してマクロビオティックっていうふうに呼んでいたそうです。かなり古い言葉なんですね。でギリシャ語の造語、今言いましたようにマクロとバイオと、それで最後のティックっていうのはテクノロジーという部分で技、大いなる命の技という直訳をいたしますけれども、我々はチャイマクロビオティックでは、喧騒美食というふうに呼んでおります。まあ、勝手に呼んでるんですね。健康でダイエタリー、送信で美容、まあ、健康っていうのは内側から醸し出す美しさがあるわけですから、健康が一番美しいものだというふうに思うんですね。まあ、そういったことを考えれば、健康でダイエタリーで、そして美容にいい食事、健康美食そのものかなと僕らは思っておりまして、そういう名前で、ちょっと呼んだりしておりますけれども、でそのマクロビオティックという言葉はですね、それからしばらく封印をされておりまして、この桜沢幸和という、まあ、先生が、近代になってこの世に、また 蘇らせるわけですけれども、桜沢幸和さんっていうのは、聞いたこともある方もいらっしゃると思いますが、桜沢というのは桜というのは王と呼びますよね。で沢ですから王沢というニックネームを持っておりまして、幸和というのは女の女性の女という字の辺に口と書いて女で数字の1、幸和さんで女一ですから、ジョージ・大沢という名前で、フランスで活躍をされた方ですね。まあ、健康な食事をしなさいということで、今は、大沢という名前でいろいろ食品が売られていたり、まあ、試合協会とかっていうところでその売られていたりするというわけなんですが、そのジョージ・大沢、桜沢先生がそのマクロビオティックっていうのをこの世の中にまた復元してですね、やってきたわけです。でその愛弟子が何人かいらっしゃるわけですけども、一人その中の一人が久志道夫先生という方でありまして、久志先生はもともと世界、まあ、連邦推進者、まあ、世界平和というものを願ってやまない方だったわけですけども、その、まあ、世界の平和を考えるときに何が一番大事なんだろうということをずっと突き詰めていた。で、ボストンの公園で、座っているときにですね、あ、やっぱり食っていうものなんじゃないだろうかということを気がついた。それは桜沢先生の教えを受けていたということもありまして、そしてマクロビオティックっていうことを世界に広げようというふうに、まあ、考えたわけですね。でなぜ、まあ、その久志先生というのは、アメリカのマサチューセッツの方でそのマクロビオティックを世界にこう広めていくということを決めたわけなんですが、なぜアメリカから始めたのかということなんですね。当時ハーバードの食品研究チームと久志先生、まあ、ハーバードに勉強していらっしゃいましたから、世界の食の、まあ、いわゆるスタイルというものをですね、都市型の代表的な先進国の食事のスタイルを調査をした。で7カ国調べたわけですけども、その中のにも日本のも先進国として入れていただいていたわけですけども、調べた結果ですね、今からだいたい38年ぐらい前に調査をしたんですね。でその時に最も理想に近い食事をしていたのが日本だったということなんです。そして最も悪いものを食べていたのが、まあ、アメリカであるということが分かりまして、でしかもご承知の通りアメリカというのはやっぱり世界にいろんな影響を与える、一番大きな影響を与えている国ですから、その国からその食の在り方を変えていけばですね、それが世界に一番広がっていく方法ではないだろうかということでアメリカからスタートしていったわけですね。でマサチューセッツのところで一番最初小さなグロサリーストアを始めたんですね。それは、玄米菜食というかオーガニックというかですね、そういった食品店を始めました。でその当時オーガニックっていう言葉さえもアメリカでもまだ売ってなかったような時代ですから、まあかなり早かったですね。でそこで久志先生はこのマクロの言葉の通りですね、玄米菜食が非常に体に、まあ、現代病の改善に役立つんだよっていうことを盛んに話をしていたんですね。つまりあまり肉を食べずに、そしてできるだけ玄米菜食にしなさい、乳製品はあんまり飲むようにしなさいというような話をしてたわけです。でアメリカっていうのは食肉協会みたいなものすごい強いシンジケートですよね。とにかく牛肉を食べるなとかね、あるいはカーネーションを筆頭とするですね、乳製品協会なんていうのはまた強烈な強いものを持ってるわけですよ。でそういう方々の反感を買うのは当たり前ですよね。肉を食べるな、乳製品飲むな、玄米菜食の体にいいぞということを言ってたわけですから、もう大変なこの 版刊を買っておりまして、でその当時、ハーレクリシュナとかね、いろんなそのヒッピーとかですね、宗教団体だとかね、仏教にちょっとかぶれたようなアメリカのちょっと変わったような人種が、クシュ先生のグロッサリーの周りに集まって、あるいはクシュ先生を囲んでいろんなお話を聞いたりなんかやってたんですね。で当時やっぱりマサチューセッツの州からですね、非常にこう危険分子というふうに思われてまして、 CIA、FBI に必ずついてたというぐらいな、本当冗談のような本当の話だったそうです。そしてそこでですね、あるいはお肉屋さんだとかそういったところからガラスに、グローサリーストアのガラスに石を投げられたり、非常に多く迫害を受けたということを言ってました。でなぜ急にそこで、クシュ先生が大きくアメリカで認められるようになったかっていうと、1980年に日本でいう、健康増進法みたいなものが施行されたわけですね。それは日本と同じように国民の健康というものが侵されるようになって、国の財政がそういうものに対して支出がすごく大きくなりまして、大変だと、これは財政を改善するためにはまず国民を健康にしなきゃいけない、今日本でも盛んにやってることですけれども、そういうことを言い出したときに、いろいろその食品チームが考えた調査をした結果、クシュというのはどうも正しいようだというようなことで大逆転をするわけです。でそこでクシュ先生がいきなりその、ホワイトハウスで講演をするとかですね、あるいはスミソニアン博物館に、クシュ先生の研究が殿堂入りするとか、そんなような、ことが起こって、全てその厚生省のですね、日本のいう、このヘルスデパートメントが、玄米菜食は現代病、成人病の改善に大いに役立つということを堂々と言っていいということになってから、アメリカのスーパーマーケットに、オーガニックの場所、あるいはホールフードという今非常に有名な、スーパーがありますけど、ああいうものを売るコーナーがどんどんとでき始めました。で今じゃそれがないなんていうのは一流のスーパーとは言えない、私もつい、一昨日帰ってきたんですけども、もうオーガニックだけのスーパーマーケットがどんどんできているというぐらいでありますから、大逆転もこの30年間ぐらいの間に行われてきたということなんですね。
ということで、食育を進めていく上でこういう昔ながらの食事療法にも注目をしていただきたいと思います。角田さんのお話の続きはまた次回お届けいたしたいと思いますよ。食育の時間、服部幸男でした。